聖書の箇所は、前週の聖句の次の節からです。ヨハネの福音書1章43節から51節、ヨハネの福音書1章の43節から51節です。新約聖書の、新改訳聖書の第3版ですと174ページ、第2版ですと159ページとなっております。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章43節から51節。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。それではこの箇所より来てそして見なさいと題しまして、近藤牧師による説教です。
昨日私と妻との間でこんなやり取りがありました。今ですね、私書斎で仕事をしていますと、歯音が聞こえてくるんですね。ブンブンブンブンブンブンブンブンと歯音が聞こえてきまして、そしてどうやらですね、以前も何箇所かなんですけれども、スズメバチが牧師館のすぐ裏の倉庫の中に巣を作っているんです。ブンブンブンブン言っていますので、私がですね、妻はもうその場所を知っているということでしたので、その場所を妻に尋ねたんです。どこにあるの？妻は説明してくれるんですけれども、その説明が下手くそなのか、私の理解力が足りないのか、よくわからないんですね。で、どれぐらいの大きさなの？どれぐらいの蜂がいるの？と聞くんですけれども、もう妻はですね、自分で行って見てきなさいとこう言ったんですね。自分で行って見てきて、何度も何度も聞き返す私にとうとう妻はこう叫んでしまったわけです。そしてようやく私は重い腰を上げて物置に行ってみて、その場所を確かめましたですね。そんな一件があったんですけれども、先週はアンデレという人物について、そしてその兄弟のシモン・ペテロに目を留められたイエス様の姿から私たち学びました。今週も先週に続いて二人の人物に目を留められたイエス様の姿から学んでいきたいと思っております。来て、そして見なさい。ヨハネの福音書の1章からは最後のメッセージとなりますけれども、タイトルにそのまま来て、そして見なさい、これはピリポの言葉ですけれども、来て、そして見なさいとつけました。イエス様の十二弟子の一人となるピリポという人物の言葉、そしてその言葉をかけられたのがナタナエルという人物、この二人をめぐって今日も主には二つの点でお話をしていきたいと思っております。第一点目は、まっすぐな杖を、まっすぐな杖をということ。そして第二点目は、この人を 見なさいということ、この人を見なさいということです。まずは第1点目のまっすぐな杖をということですけれども、これは聖書の中の言葉ではありません。まっすぐな杖を、今日の箇所にもどこにも登場しません。以前、何度か、しかしこの言葉、まっすぐな杖という言葉を説教の中でも、この礼拝説教の中でも何度か引用したことがありました。まあ、これは、ある人物の言葉です。ある説教者の言葉です。その人物とは、イギリスの19世紀の説教者であったスポルジョンという、まあ、有名な説教者ですけれども、この人物の言葉です。まあ、今までも何回か引用したことがありますけれども、このスポルジョンという人物がこんなことを語りました。もし、杖が曲がっていることを知らせたいなら、まっすぐな杖をその脇に置くだけで十分である。まあ、これはですね、議論についてですね、スポルジョンが語ったときに、本当にもう議論、皆さんもこう議論をしてですね、堂々巡りで平行線になってしまって、そしてもうどんなに説得しようとしても、うまくですね、その説得が届かなくて、もうイライラしたり、むしゃくしゃしたりするという経験があるはずです。まあ、この議論についてスポルジョンが述べたときに、一生懸命その人を説得しようとするよりも、その人自身が自分が持っている杖が曲がっていることに気づかないならば、その人の横に一本まっすぐな杖を置くだけでいい。まあ、そんなことをですね、例えで語っていたのがこの言葉なんです。相手が自分の抱く考えが曲がっていることに気づかない場合、その横にまっすぐな真理を置くだけで良いというわけです。まさにこのスポルジョンの言葉を2000年前に聖書の中で実践しているのが、このピリポという人物だと思うんです。この1章の43節、今日の最初の箇所ですけれども、最初の節ですけれども、この43節ではご一緒にもう一度お読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の1章の43節、はい。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。はい、イエス様はガリラヤに行こうとされました。この直前イエス様はバプテスマを受けるためにヨルダン川まで出てきておられました。そのイエス様が、まあ、その翌日と、続いていくこの一連の毎日の出来事の中で、出来事の果てに、イエス様はご自分の出身地であるガリラヤ、北のガリラヤ地方へと戻っていこうとされました。そしてですね、もうこれはすでにガリラヤでのことのはずです。ピリポを見つけて、そして私に従ってきなさいと。まあ、ピリポもイエス様と同じく、この直前の箇所では、いろんなこう人物たちが、ペテロや、あるいはアンデレたちも、ガリラヤ出身の漁師たちですけれども、ユダヤ地方にいたと思われます。しかし、この人物たちも、このガリラヤ地方に戻っていって、そしてイエス様は、このピリポを見つけるんです。まあ、見つけてとありますけれども、見つけ出して、探し出してというのがふさわしい表現です。探し出して、このピリポという人物を探し出して、そして突然、私に従ってきなさいと、そのように呼びかけるんです。まあ、このピリポという人物がどんな人物であったか、44節に説明がありますけれども、ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった、皆ガリラヤ出身の人物たちです。アンデレやペテロも。まあ、このピリポという人物、どうやら、このピリポという弟子にもまた、アンデレと同様に、先週登場したアンデレと同様に、人をイエス様のもとへとお連れする、人をイエス様のもとへとお連れする、そんな賜物が与えられていたようです。 イエス様が次々と12人の弟子を、このピリポのように12人の弟子たちを選んでいく中で、おそらく周囲の人たちは眉をひそめて顔をしかめて、なんでイエスはあんな人物たちを、あんな人々をご自分の弟子として選ばれるのかと、そのように不思議に思ったはずです。しかしイエス様の基準は、このアンデレやピリポという人物を見るときに、知るときに、ここにあったのかもしれない、イエス様が弟子を選ばれる基準というのがここにあったのかもしれないと思わされるんです。このピリポという人物もまっすぐなんです。よく通り良き管という言葉が使われます。通り良き管、もしですね、こう水をこう流そうと、管に水を流そうとするときに、その管が詰まっていては、上からせっかく流した水も途中で詰まってしまって、下まで届いていかない。でも通り良き管、管が通り良いならば、その水はスーッと下まで届いていくわけです。すぐに通っていくわけです。このピリポという人物は、そういう意味ではまっすぐな人物でした。イエス・キリストとの出会いによって、自分自身が信じたもの、受け入れたもの、知ったものを即座に人に伝えずにはいられない。もうこの即座にですね、自分が知ってイエスと出会ってイエス様の真理を知らされたときに、ピリポはすぐさま行動するんです。教えずにはいられない。まあ、そんな共通項がピリポとアンデレにはあったようです。まあ、そもそもこのヨハネの福音書を記したヨハネという人物も、イエス様の弟子となった人物、あるいはマタイの福音書を記したと言われるマタイという人物も、イエス様の弟子となった人物、まあ、ヨハネにしろ、マタイにしろ、このピリポにしろ、アンデレにしろ、聞いたことを、見たことを、知ったことを、受けたことを即座にこう人に伝えずにはいられない、そのような人物たちでした。ピリポは自分が手に入れたこのイエスという人物に対する確信を、自分が握った確信を伝えずにはいられなかったんです。誰にか。それが45節です。45節ではこの箇所もご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の1章の45節、はい。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。彼はナタナエルを見つけていったとありますけども、たまたまナタナエルが歩いてきたのを見て、おいいところにナタナエルが来たと思って、そして呼びかけて、呼び寄せて伝えたではないんです。この見つけても探し出してなんです。このピリポは自分自身がイエスと出会って、そして真理を知ったときに、もうピリポはナタナエルのことを、このあのナタナエルに自分はこの真理を伝えるんだ。どうやらその思いがすぐさま与えられたようなんです。わざわざ探し出して、そして伝えます。私たちは、まあ、私たちという中にアンデレやペテロ、シモンも含まれていたと思われます。私たちは、モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナサレの人でヨセフの子イエスです。旧約聖書の預言者たちが預言し、モーセも預言している、やがて現れる救い主、メシア、キリスト、とうとうこのお方に私たちは会いました。まあ、この喜びと感動をピリポはナタナエルに伝えるわけです。ではそれを受け取ったナタナエルの、それを聞いたナタナエルの反応はどうかと言いますと、46節です。お読みしますのでお聞きください。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ナザレから何の良いものが出るだろう。東京の上野にはナザレというお店があるんです。そのお店を見ながら、以前私の友達が、あの店にはいいものは売っていないはずだとそう言ったんですね。まあ、とんだ営業妨害ですけれどもでもですね、ナザレから何のいいものが出るだろう。まあ、この言葉、ナタナエル、なんでこんな言葉を 語ったのか。どうやらこのナタナエルという人物は相当旧約聖書に通じている。旧約聖書を読み込んで読み込んで、そして一つ一つのキリストに関する予言も全て調べ上げて、そして救い主の到来を切望していた、そんな人物だったようです。ナザレから何の良いものが出るだろう。簡単に言えば彼は信じられないんです。ピリポの言葉が信じられない。なぜかといえば、ナザレ、旧約聖書の予言の中ではナザレという町は、地名は登場しないんです。そのナタナエルの知識をもってすれば、旧約聖書とナザレという町は何の関係もない。だからこそ、ナザレ出身である、このイエスという人物がナザレ出身であるということを聞いても、彼はその人物が救い主のはずがないと、そのように断言をしてしまうんです。まあ、でもですね、この時ピリポがもし、このイエス様が、イエスキリストが生まれはベツレヘムであるということを知っていたならば、伝え方があったと思うんですね。ベツレヘムで誕生し、ナザレで育ったイエス、まあ、このような伝え方をしたら、おそらくナタナエルはそのお方はもしかしたら救い主かもしれない、まあ、ベツレヘムはですね、ベツレヘムエフラテというあの呼びかけの予言が旧約聖書の中に記されています。それほどですね、このナタナエルは聖書に通じている人物だったんです。でも同時にこの時点でナタナエルの中には偏見があります。彼は自分の持っている思いがまさに曲がった杖であることに気づいていないんです。ここに救い主がいるのに、彼は自分自身のナザレから何の良いものが出るだろうというその偏見によって、このイエスとの出会いを遠ざけようとしてしまっている。まあ、私たちが直面する現実ではないかと思うんです。皆さんがそれぞれの時に、それぞれの形で信仰に導かれた、あるいは今その信仰を求めておられることと思いますけれども、まあ私たちの中にはいろんな偏見があったはずです。偏見があるはずです。イエス・キリストについて、聖書について、キリスト教について、キリスト教が与える救いという、示す救いというものについて、福音について、様々な偏見があって、私たちがイエス・キリストに近づこうとするのを、それらの偏見は邪魔をしたはずです。キリスト教なんだかうさんくさい。イエス・キリスト結局は十字架で殺されてそれで終わった人でしょ。まあ、いろんな偏見がですね、壁となって、私たちがキリストにたどり着くのを邪魔をしていた。しかしそれを乗り越えて、皆さんはこのキリストにたどり着いた、そんな存在なはずです。しかし未だに様々な偏見が渦巻いています。私たちが証をする、この福音を伝えるという時に、それはそこにある偏見を一つ一つ取り除いていく、そんな作業が求められているのかもしれません。そしてその偏見を取り除くために、私たちはこのピリポがしたこと、ピリポの姿勢に大いに教えられたいと思うんです。ピリポがしたことは何かといえば、まさにまっすぐな杖をこのナタナエルの横に置くということでした。ピリポを自分の偏見から議論の中に巻き込もうとしたこのナタナエル。しかしそんなナタナエルに対するピリポの言葉はこれ以上ないほど単純明快でした。来て、そして見なさい。来て、そして実際にイエスに会ってみなさい。会いなさい。まさにまっすぐな杖としてのイエス・キリストをナタナエルの横に置こうとしたピリポの姿がここに記されているんです。まあ、先週の KGK の夏季学校、4回のメッセージの機会が与えられましたけれども、まあ普段とはですね、違う、もう本当に学生たちばかりの、その、聴衆の前ですから、私もいろんなことを話しながらですね、まあ普段は礼拝ではとっても話さないようなことまで脱線していて、どんどん話したりもしたんですけれども、でも私がその4回のメッセージを通して願っていたのは、 神様がこの聖書を通して与えてくださっているそのメッセージをできるだけまっすぐに学生たちに届けるということでした。願っていたのは。もちろん届く言葉でということを意識していろいろな観点からそれを伝えようとしましたけれども、でもこのメッセージをまっすぐに、できるだけまっすぐに神様が意図されているそのメッセージを伝えるということ。私が置こうとしたまっすぐな杖、それはこの聖書の御言葉でした。私たちはふと目を止めて、自分自身に目を止めていくときに、立ち止まっていくときに、私たちの考えや思いというものが、クリスチャンであったとしても、クリスチャンホームで育ったとしても、どれほどこう偏見に満ちてしまっているか、私たちの思いもまた曲げられてしまっているかということに気づかされていきます。社会の影響で様々な影響を私たちは受け続けています。しかしそんな私たちの曲がった考えに気づかせ、もう一度まっすぐな真理に立ち返らせるのがこの御言葉です。私が牧師として経験し続けてきたのは、御言葉の真理が明らかにされるとき、心の戸が開かれていくというこの現実です。それは牧師の私だけではないはずです。それは私たち教会が、私たちが、皆さんが経験し続けてきていることのはずです。教会にたどり着いたときには様々な偏見がその心に満ちている。理解が間違った方向に向いているかもしれない。しかし一つ一つ、御言葉が解き明かされていくときに、紐解かれていくときに、この御言葉を通して神様が表してくださっている真理がどれほどまっすぐなものであり、人間にとって必要なものであるかということが明らかにされていくときに、それらの間違いの枝が一つ一つ折られて、そしてまっすぐな信仰へと変えられていく。まっすぐな信仰が与えられていく。私たちが経験し続けてきていることのはずです。ピリポにはナタナエルに伝えるよりも先に確信が与えられていました。私たちもまた、この御言葉を通して、このイエスというお方に対する確信が与えられていくときに、深められていくときに、強められていくときに、このイエス、キリストというまっすぐな杖を私たちの隣人の前に置いていく、指し示していく、来て、そして見てくださいと、そのように伝えていくものへと変えられていきます。まっすぐな杖、私たちもまた私たちのうちにそれを求め続けていきたいと思います。さあ、そして今日の2番目は、この人を見なさいという言葉です。この人を見なさい。イエス様とナタナエルとのやりとりにも思いを向けていきたいと思います。47節から49節まで。まあ、これ不思議なやりとりです。アンデレと、おそらくヨハネと、そしてイエス様のやりとりも、何を求めているのですか、どこにお泊まりですか、あのやりとりも不思議なやりとりでしたけれども、今日のこのイエス様とナタナエルとのやりとりも、まあ不思議なやりとりだと思うんです。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。なんでこんな流れになるのかわかんないんです。イチジクの木の下にいれば誰でもいいのかとですね、思わず叫びたくなるような。イエス様がまるでイチジクの木の下にいる者に悪い者はいないとですね、そんな断言をされようとしているかのような違和感を覚えるんですけれども、でもですね、この箇所も一つ一つの言葉に注目していくときに、耳を止めていくときに、私たちの理解もまた与えられていきます。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには 偽りがない。イエス様はこのナタナエルがどんな人物かご存知でした。イスラエルという名前、イスラエル人の元となっているイスラエルというそもそもの名前、それは旧約聖書の創世記に登場するヤコブの別名、あのヤコブという人物に神様が与えられた新しい名前でした。イスラエル、神と争うという意味の不思議な名前ですけれども、まあ、そもそもですね、このヤコブという人物は非常に計算高い人物でした。ヤコブの生涯というものが聖書の中には記されていますけれども、あのイサクの息子として登場した、生まれてきた双子の息子、弟として登場してきたヤコブでした。しかし彼は非常に計算高い人物でした。神様の祝福をいただくことになる長男、長男の権利、まあ聖書では長子の権利と言われていますけれども、その長子の権利は当然のごとく、お兄さんであるエサウのものとなるはずでした。いや、なっていたものでした。長子の権利はエサウのものでした。しかし、ヤコブは策略を母親のリベカと共に策略を巡らせて、父親であるイサクを騙して、この長子の権利、神様の祝福を受けることに成功します。しかしまあ、その計算高い欺きによって、ヤコブはエサウの怒りを借り、エサウに命を狙われることになります。そして、命からがら遠い国へと逃げていくことになります。たどり着いた場所でもまた計算高いんです。このヤコブという人物は、すぐに見初めた一人の女性、ラケルという女性に恋をし、そして結婚をするために、叔父のラバンという人物のもとに仕え続けます。しかしまあ、ラバンもですね、なかなかのこう、計算高いと言いますか、欺きと言いますか、そのような人物で、ラケルと結婚できるはずが、ヤコブにあてがわれたのは、お姉さんのレアという人物。しかし、ヤコブはレアだけでは満足できずに、このラケルをも手に入れるために、このラバンのもとで働き続けます。しかし、もともとまあ、悪知恵と言ってもいいでしょうか、あるいは知恵が回ると言ってもいいでしょうか。ヤコブは、その働き続ける期間の間に、ラバンの財産を自分のものとしていくことに成功していきます。そのような絶えず計算をして、そして人から何かを奪っていくような、そのような人物であったヤコブ。しかし、ある晩、ヤコブは故郷へと戻るその道すがら、道の途上。ある晩、神の人、不思議な人物です。神の人と格闘し、そして桃のつがいを打たれ、そして足を引きずって歩くようになります。まあ、この神と戦った経験を通して、ヤコブは自分の力や計算や知恵によってではない、弱さを抱えながらもしかし、神の憐れみにすがって生きる、そのような人物へと変えられていくんです。まあ、そのような意味で、イスラエルという名前、ここでイエス様がイスラエルという名前を出したときに、おそらくその祖であるヤコブ、この人のことが意識されていたのではないかと思うんです。ヤコブがイスラエルという名前に、神様によって新しい名前を与えられた。偽りに生きてきたヤコブが、神様との出会いによって、そして偽りではなく真実のうちに生きるものと変えられた。そのヤコブ、解明してイスラエルのように彼のうちには偽りがないと、そのようにイエス様は突然語られたんです。驚いたのはナタナエルです。まあ、どうでしょうか皆さん。いやー、あなたのうちには偽りはありませんね。と、もし私が言われたらば、いやー、とんでもありませんとすぐにですね、答えてしまうと思うんです。でもですね、まあ、ナタナエルという人物は本当に誠実な人物であったようです。そして、確かにこの時代にあって、偽りがなく生きていた。まあ、偽りがなく人間の視点ではですけれども、神様の視点から見れば一人の罪人であったはずですけれども、しかしそのような人物であったようです。ナタナエルは突然自分自身の内側をイエス様が、このイエスという人物が明らかにしたことによって驚きを覚えます。 私もですね、以前そのような驚きを覚えたことがあります。高校生の時に私は将来牧師になりたいとは言えない、でも神様にそのように召されているのではないかという思いが与えられていました。しかしそれを他の人に言うことははばかられ、また言う勇気はなく高校時代を過ごしていましたけれども、ある時一人の牧師に会いました。その牧師は私に会うなり、私を指さしながら、君は将来牧師になると、そのようにですね、断言をしたんですね。私はびっくりしてですね、誰にも言ったことがないはずのこの思いをズバリとこう言い当てられた、そんな驚きを覚えたことがありますけれども、この場面においてナタナエルもまた、この人には偽りがないと。ナタナエルは驚いてイエスに答えます。どうして私をご存知なのですか。いやいやいやいや、私のこと知らないじゃないですか。あなたに会うの私初めてのはずです。そのように答えるナタナエルに対してイエス様は言葉を続けます。私はピリポがあなたを見つけ出して探し出して呼び出す前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。イチジクの木の下にいるのを見たということに一体何の意味があるのか。まず一つ目の考えられる意味、イスラエルにおいてイチジクの木、そしてまた同時にブドウの木、もうすぐですね、東さんのブドウの木も収穫を迎えようとしていますけれども、イチジクの木、ブドウの木とはイスラエル人にとって平和を象徴する木であったようです。ナタナエルがイチジクの木の下にいたということ、それはこの人物が平和を愛する人物であったという、そのイエス様が見抜かれたことを意味している、そんな考えもあります。そしてもう一つは、イチジクの木というのは、私も福島の実家では庭にイチジクの木がありました。大きなですね、葉っぱを茂らせていきます。夏になると大きな葉っぱを茂らせていって、そしてやがて実がなります。そのイチジクの木、どんどんですね、成長していきます。そして大きな影を作ります。強い日差しの中でも大きな影を作る木なんです。イスラエル人たちはこのイチジクの木の下で強い日差しを避けてこのイチジクの木の下で祈ることを習慣としていた、瞑想する、祈ることを習慣としていたようです。イエス様はピリポがこのナタナエルを見つけ出して、そして自分のもとに連れてくるよりも先に、このガリラヤのカナの町、次の2章以降もガリラヤのカナが舞台となっていきますけれども、おそらくこの時点においてももうすでにカナにイエス様は足を踏み入れていて、そしてこのカナの町に植わっていた一本のこのイチジクの木の下で熱心にこのナタナエルが祈っている。何を祈っていたか、ナタナエルは救い主の到来を祈っていたはずです。救い主の到来を祈る、そのナタナエルの祈りをイエス様はすでにもうご存知であり、目を止め、耳を止められていた。私はあなたがイチジクの木の下でどれほど熱心に祈っているのか、その祈りを見ていました、聞いていました。そのようにイエス様はナタナエルに声をかけたのです。自分自身の内側を見透かされ、そして自分自身のことに目を注いでくださっていた、そのイエス様の言葉、またただならぬ権威を持って語られる、また同時にただならぬ優しさを持って語られる、このイエス様の言葉にナタナエルはひれ伏します。信仰の告白へと導かれるんです。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。あなたこそが救い主です。このような信仰に導かれたナタナエルでした。 しかしイエス様はさらに言葉を続けます。あなたがイチジクの木の下にいて祈っているのを私が知っていたと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことに、これイエス様の決まり文句です。本当に本当に、まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。これも不思議なことをイエス様言いました。人の子というのはご自身のことです。ご自身の上を御使いたちが上り下りするのをあなた方は今に見ます。一体これはどんな光景なのか。これもどうやら旧約聖書の創世記のヤコブの旅の途上の出来事がモチーフになっているイエス様の言葉ではないかと言われています。ヤコブはエサウに命を追われて、そしてラバンのもとに、おじさんのもとへと逃げていく、その道の途上、ある晩寝ている時に天が開けて天から降りてきたはしごを御使いたちが上り下りしているのを目撃しました。不思議な幻を見ました。御使いたちが天からの祝福をこの地上にも届けようとしている。神様は、私たち先ほども主の祈りで祈りましたけれども、御心が天になるように地でもなされますように、この祈りを祈り続けるんです。その祈りに応えて神様は、まさに天で行われている神様の御心をこの地上にあってもなしてくださる。人が救いへと導かれる、内側が変えられて、神様の御業が人を通してなされていく様を私たちは目撃するものとされます。イエス様の上に神の御使いたちが上り下りする、まさにこのイエス・キリストというお方を通して神様の祝福が最大限にこの地上に、人に、私たちの上に注がれていく、このことをあなた方は見るようになりますと、そのようにイエス様は語られたんです。ナタナエルとは一体誰かということを最後に考えてみたいと思います。ナタナエルという人物、皆さん他にこの人物が登場する場面ご存知でしょうか。おそらくですね、ほとんどの方が思い浮かばないと思うんです。実は一箇所だけこのナタナエルが登場する箇所があるんです。同じヨハネの福音書の21章を開いてみましょう。同じヨハネの福音書の21章です。21章の1節と2節、この箇所をではご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の21章の1節と2節、はい。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリレアのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。ここにナタナエルが登場しているんです。ヨハネの記録の中にお気づきの通り、ナタナエル以外の人物たちは皆十二弟子に数えられている人物たちなんです。マタイの福音書、ルカの福音書やマルコの福音書に12人の弟子たちの名前が登場します。そこにはナタナエルの名前はありません。でも私たちが考えることができること、ナタナエルはこの時にも12人の弟子たちと、他の12弟子に数えられている人たちと行動を共にしていました。そしてナタナエルをイエス様のもとへと導いたのはピリポという人物でした。私たちがあの12人の弟子たちのリストを確認をしていくときに、マタイもルカもそしてマルコも実はこのピリポという人物と重ねて一人の人物の名前を記しています。それはバルトロマイという人物です。ピリポとバルトロマイ、バ
バルトロマイとピリポ。
ピリポとバルトロマイ、必ず重ねて書かれるこの二人の弟子たち。バルトロマイという名前は、もしかすると本名ではありません。なぜならば、バルトロマイというのは、バル、それは息子という意味です。トロマイ、トロマイ、トロマイの息子、それがバルトロマイの意味なんです。もしこれが本名ではないとするならば、このバルトロマイと呼ばれていた弟子にはもう一つの名前があったと思われます。多くの研究者たちが、ここに登場するヨハネの福音書の一章に登場するナタナエル、ピリポによってイエス様のもとへと導かれたこのナタナエルこそがバルトロマイと同一人物だったのではないかと考えられているんです。だとするならば、確かに彼はこの後、イエス様のその交渉涯を通して、イエス様と共に行動することによって、まさにイエス様を通して祝福が注がれていく。多くの人々に癒しが与えられ、また傷つけられ続け、痛められ続け、何が希望かも失われている、そのような人々のもとにイエス・キリストによって福音が述べ伝えられ、目が開かれ、心が開かれ、永遠へと続く、その救いがもたらされていく。イエス・キリストはさらに十字架上で憤死をする。ローマの兵隊によって殺される。しかしそれで終わりではなく、まさに三日目によみがえられて、命の希望が確かなものとされる。さらにそこから教会が生まれていく。この神様がまさに天から注ぐ祝福を、このバルトロマイという人物、あるいはこのナタナエルという人物も目撃し続けていくことになったわけです。ナタナエルという人物、偽りがないと言われたこのナタナエルという人物について考えながら、今朝私はずっと病院でも今日の説教の箇所のこと、このヨハネの福音書の一章のことも重ねて考えていたんです。ミオさんのことをですね、こう考えていました。ミオさんのことを知る人であるならば、私が今から言うことに強くですね、同意されるはずです。武田ミオさんこそ、計算とか、欺きとか、偽りという言葉の対極にあった人である。本当にミオさんのことを思うときに、そのことにすぐに思い当たるんです。まっすぐなお方でした。あまりにもまっすぐで、人を疑うことを知らないお方でした。だから、しょっちゅう騙されてしまいました。ね、でも、ミオさんは人を疑いませんでした。どれほど家に訪れる方が、ミオさんのことを騙すために近寄って、そして、ミオさんからお金を取っていこうと、法外な値段でいろんなものを売りつけようと。でも、ミオさんは決して疑わない方でした。人に対して疑わない方であるということは、その分、痛い目に遭うということも意味します。しかし、同時にミオさんが疑わなかったのは、神様に対してもまたその通りでした。神様に対してまっすぐで疑わない、この信仰の持ち主は、御言葉をそのまま受け止めて信じ抜いた、そのような信仰の持ち主に対してもたらされる神様の祝福は、計り知れないほど大きい。このことを思わされていました。ミオさんがバプテスマを受けられたのは1972年の7月23日という記録が残っています。この教会が始まりましたのは1971年の9月です。教会が始まってまだ1年も経たない時点で信仰へと導かれ、そしてバプテスマへと導かれ、42年間の
この間の7月で42年となる43年目の信仰の歩みを続けてこられた美穂さんでした。42年前に主がまさにナタナエルに対して目を止められたごとくに、武田美穂さんという一人の信仰者に目を止められて、そしてあなたはやがて人の子の上を御使いたちが上り下りするのを、神様の祝福が天から注がれ続けるのを見ることになる。まさにその約束を信じ続けて、42年間の信仰の生涯を歩み通した、そのようなお方であったことを思いました。私たちにも目を留めてくださる主です。私たちが主を知る前に、すでに主を信じるという告白に導かれる前に、あのナタナエルに目を留められたように、主は私たちに目を留めてくださり、御言葉をもって語りかけてくださり、そしてご自身の約束へと、祝福へと導いてくださいます。この後賛美歌の98番を共に持って、98番を持って共に賛美をします。今日の2番目のこのタイトルは、この人を見ようというタイトルでした。まぶねの中にというこの賛美、この人を見よう、この人を見ようと繰り返されます。まあ、武田美穂さんだから見ようって選んだわけじゃないんですけれども。でもこの人を見よう。来て、そして見なさい。ピリポがナタナエルに対して示したように、御言葉が、賛美が私たちに語りかけます。この人を見よう。私たちの前に置かれたまっすぐな杖、私たちの歩みをどこまでも主の身元へとまっすぐに導いてくださる、このイエス・キリストを見上げたいと思います。私たちもまたこのイエス・キリストに出会うものとされた、私たちに目を留めてくださった、そして御言葉を持って語りかけてくださる主イエス・キリストに心からの賛美を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。かつて私たちの心には、いや今も私たちの心には、さまざまな偏見や、また思い違いや思い込みや、私たちの目を耳をイエス・キリストに、またその言葉に向けさせないような壁となるようなものがあります。しかし主はそんな私たちにも目を留め語りかけ、そして私たちのその障害を一つ一つ取り除き、ご自身がどれほどまっすぐなお方であるかを示してくださいます。ご自身が与えるその救いがどれほど確かなものであり、私たちのあらゆる罪を清め、そして命を与えるものであるか、そのことを示してくださいますから、ありがとうございます。私たちがキリストを知らないときに私たちはさまよい続けていました。しかし、キリストを知った今、知ろうとしている今、このお方にこそ命があり、尽きることのない、また消えることのない、滅びることのない希望があることを知るものとされました。今日も私たちはそのようなキリストの御前に集い、賛美を捧げ、礼拝を捧げています。ナタナエルが、またピリポが、このイエス・キリストにどこまでも従い続けたように、私たちもまたこのお方の身元にすぐそばにあるものとされ、また私たちに目を留め導いてくださる、そのキリストの言葉にいつも耳を留め続けていくものとさせてください。心からの賛美をお捧げいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。